それでは今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。今朝はマタイの福音書4章12節から17節です。マタイの福音書4章12節から17節、新改訳聖書の5ページになります。それでは拝読させていただきます。マタイの福音書4章12節から17節。イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。主の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。今朝は伝道の始まりと題しまして、西本先生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、早2月を迎える時となりました。そしてこの1月には能登半島で思いがけない大きな地震が起こり、また今も被災されている方や、また復興に尽力されている方々がいらっしゃいます。どうぞ神様の憐れみ、また助けを与えてくださり、そしてまた神様のその救いの御業がなされていくように、また私たちも背後にあって祈り、そしてまたいろんな方法を通して協力できるものとしてくださるようにお願いします。またウクライナでも戦争が長く続き、またパレスチナでも今も戦争状態の中にある地域があります。主をどうぞあなたの愛と憐れみを表してください。また私たち自身が毎日の生活の中に私たちを愛し、そしてまた十字架にかかり命を捨ててくださったこのイエス様の愛を豊かに与えていただいて、どうぞ互いに愛し合うものにしてくださるようにお願いします。そしてそのためにもまず私たちに神様の御言葉を与えてください。またご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、私たちの信じるこの信仰を強くしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時を主がお導きくださって、どうぞまたこのご聖霊が私たちにその真理を悟らせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はマタイの福音書の4章12節から17節を読んでいただきました。17節にはこの時からイエスは宣教を開始しという言葉が出てきているわけですけれども、イエスキリストのじゃあ働きっていうのは何か、それを私たちをこの滅びの中からまた苦しみから救ってくださるというのがイエスキリストの働きということであるわけです。私たちは確かにこの永遠の命に預かった、じゃあ果たしてそれだけでいいのかというと、私はそれだけでいいとは全然思えないわけです。日々の生活の中に神様が助けてくださる、また守ってくださる、本当にそれが大事なこと、必要なことであるということを思います。1月元旦にもう大きな地震が起こったわけですけれども、おそらくそれを誰がどれほど予測できていただろうかということを思います。そしてこのことは決してそれで終わったというのではなくて、日本というのはもう地震大国というふうに言われているように、またどのような災害が私たちに降りかかってくるかわからないわけです。 しかし私たちには実は神様の助けがある。何よりもこの永遠の命を神様は私たちに与えてください。そしてその命が与えられているということを信じるならば、おそらく私たちは落ち着いて行動することができるんではないかと、そのように思います。この柏原も結構揺れました。でも私は一つだけ安心していたことがありました。それは牧師館がかなり深くですね、地中を掘って、そしてそこでもう鉄骨を立てて、建てましたって言ってですね、前任の牧師先生からお伺いしていたわけです。そして、地盤も結構しっかりしている、そういうことを聞きました。そしてある人はJR 線路があるっていうところは大体やっぱりしっかりしているところに国は線路を引く、なぜならばそれはもう大動脈ですから、もうそれがもうやられてしまったら物の行き来ができなくなってしまうと、そのことを聞いてですね、もういつもはもう電車が通るたびに、震度1ぐらいの揺れは感じるんですけれども、でもしっかりしたところにあるので大丈夫だと、それによってこう心に安心が与えられる。ですから信仰ということも自分自身のその生きるっていう基盤がどこにあるのか、それによって私たちは不安に生きていくのか、それとも確信を持ってですね、神様は必ず守ってくださると信じて生きるのと、私は全然違うと思います。だから私たちの信仰っていうのは、ただあの時にイエス様を信じてよかったということだけではなくて、今も守られている、そしてまた将来においても神様は私を守ってくださるんだ。ですからイエス様は宣教されたその言葉の中には、この悔い改めなさいということと、神の御国は近づいたというですね、この2つのことが言われているわけです。それは私たちが一体本当に何を信じていくのかということのもう大きな要になる言葉であると思います。で、この時っていうふうにあるんですけれども、どんな時なのか。それはゼブルンとナフタリっていうですね、これは2つの土地の名前であるわけです。あんまり聞き慣れたような名前ではないです。だから私も最初はナフタリンって聞いてて全然違っていたものであったわけなんですけれども、実はそれはイザヤ書に出てくる予言であった。イザヤという人はイエス様がお生まれになる700年から750年前に、ユダヤの地で活躍していた預言者であったわけです。預言者っていうのは、神様がこのことを話しなさいっていうことを人々に語るっていう役割の人であったわけです。で、彼は何を言ったのかっていうと、15節のところに、ゼブルンの地とナフタルの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ、異邦人のガリラヤ、私たちはあんまりピンときません。でも旧約時代にその聖書を読んでいた人たちにとっては、この異邦人と、そしてまた神様によってイスラエル、選ばれた民イスラエル、大きな違いがあったわけです。ユダヤ人は自分たちは神様に選ばれた者たちなんだ、そういう誇り、そしてまたプライド、そういうものがあったんです。ところがこのイザヤはこの異邦人のガリラヤに、実は素晴らしいことを神様はなされる、そう言われたわけです。何をなされるのか。16節のところに、闇の中に住んでいた民は大きな光を見るとですね、その約束があったわけなんです。大きな光を見る、それはとてつもない光っていう 意味です。でもこれは物質的な、物理的な光というよりも、自分自身の心を明るくする、もうまさに超自然的な、まあ、神の栄光、そしてそれによって心が明るくなってですね、心が明るくなるってことはすなわち喜ぶということなんです。その喜びが与えられる、まあ、そのことは新約聖書でいうとヨハネの福音書にはよく表されているわけです。イエス・キリストが世の光である、そしてまたあの誕生降誕の時にも勝ち小屋でイエス様は生まれたんですけれども、そのところがもう喜びの場所となった。すなわち信じて受け入れるならば、実は神様は私たちにその光を与えてくださる。このゼブルンとナフタリの地っていうのはですね、実はこのイザヤが語った時代にはアッシリアっていう国によって征服されていた、占領されていた、まあ、当時はイスラエルは北と南に分裂していたわけです。そして先に北のイスラエルの王国が、まあ、言うなれば滅ぼされて、アッシリアに占領され、そしてアッシリアは一つの政策として、他の国にいる人たちをですね、そこに移住させた。ただ住まわせるっていうだけではなくて、もともと住んでいたこのイスラエル人と結婚させてですね、まあ言うなれば人種政策みたいなものです。ですから北のあのイスラエルの人たちは純粋なもうイスラエルではない。ですから南のこのイスラエルの人たち、彼らは北に住んでいる人たちを軽蔑していたわけです。まあもともとは一緒だったけれども、でももう他の地が混ざっているんだ、そこに差別が出てきたわけです。ですから新約聖書でイエス様があの良きサマリア人の話っていうのをされたわけなんですけれども、そのサマリア人が傷ついた、まあ、ユダヤ人を助ける、祭司やですねレビ人っていう神様に仕えている人たちはもうそこ遠回りをして、もうどっか行ってしまった。しかしサマリア人が助けてくれた、もう良き隣人になったのは、助けたのは誰か、そのサマリア人だったということをイエス様は言われたんですけれども、でもそれはもう本当に古い時代においてもう別の血が入ってきてですね、そしてユダヤ人たちはもう非常に嫌っていたというところがあったわけです。もうそんな者たちは神様から遠い存在だ、祝福なんて受けられない、まあ、ですから16節のところの中にその闇の中に住んでいた民というふうにあるんですけれども、それは決して太陽が隠れてですね暗くなってるという意味ではないんです。神様の光が届かない、まあ言うなればもう希望も喜びもない、もう夢も希望もないといった芸人もいましたけれども、喜びがなかったらこれから生きていこうというですね力なんて出てこないわけです。しかしそういうところに実は神様は大きな光を与えてくださる。それは私たちにも同じではないかなと思います。自分はもうこれでいい、満足しているってですねどれだけ思っているだろうかと思います。それは確かに楽しいこともあるんですけれども、またいろんな困難とか試練がやってくる。私たちがこの世に生きている限りはもうあとは完全にもう安泰の生活ができるって保証は一つもないと思います。本当に時には心が騒ぐ、誰がこんな自分を助けてくれるんだろうか。ですから私たちにはその救いの光が必要であるということです。そしてそのことが実はこの実現した ゼブンの地、ナフタリの地、それは13節のところを見ると湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれたという言葉が出てくるんです。イエス・キリストはカペナウムに来てわざわざそこに住まわれる。なんでそんなところキリストを来て、住む必要があるんだろうか。そこには素晴らしい産業があるんだろうか。人がいっぱい住んでるんだろうか。栄えてるところなんだろうか。全くそれには当てはまらなかった。もう田舎のですね、小さな町なんです。その当時栄えていたところっていうのはやっぱりエルサレムです。まあ今の時代でも都会に行った方が便利がいいです。もう田舎に住んでるよりはですね、やっぱり都会に出ていた方がもうマーケットもあるし病院も近いしってですね、もう人間っていうのはやっぱりそういう便利さを求めると思います。だから人間的なことを考えたらこんなカペナウムじゃなくてエルサレムに行った方がずっといい。しかもその漁師の人たちに話をするんじゃなくて、まあ以前もそのガリレアの湖で網を繕っていたペテロやですね、そういうアンデレ、ヤコブやヨハネ、そういう人たちにイエス様声かけられた。エルサレムに行ったら神殿に仕えている祭司がいるわけです。レビ人がいるわけです。その人たちの方がよっぽど聖書のことを分かっている。そして人にもたくさんの人たちにも語ることはできただろうと。でもイエス様はそうしなかった。なぜされなかったんだろうか。神様の目的っていうのはその暗闇の中に住んでる人たちに光を与える、それがイエス様の目的だったということです。だから私たちは楽しい時は嬉しくてもう喜びでいっぱいなんですけれども、辛い時は悲しい時、もう心が塞いでしまう、心がもう闇のような状況になってしまう。じゃあ誰がそれを変えてくれるのか。それを変えてくれるのがイエス・キリストだということを、実はそこに住んでですね、まあそれが予言されていたのは先ほど言った700年以上前に予言されていた言葉が成就する。そしてイエス様はその近隣にあって何をされたのか。病の人を癒されて、悪霊に取りつかれて苦しんでいる人を、悪しき霊を追い出してですね、正常に戻し、また蔑まれている人には慰めと励ましを与えていかれた。それがイエス様の救いであったということです。まあユダヤ人たちはローマに支配されてますから、自分たちがそのローマの圧政から解放されて自分たちの国を作るんだ、そういう目的を持っていたと思います。でもイエス様の救いっていうのは何かっていうと、暗いそういうこの世の中にあっても自分の心の中に愛がある、そして希望の光が与えられている、暗さの中にあっても喜んで生きる、その光が全てのものに与えられる。ですから16節の終わりを見ると、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇るっていうですね、約束があるんです。現実的には闇の時、本当に心が暗くなる時があるけれども、しかし必ず光が昇る時が与えられる。それが神様の救いだ。だからこの世がいくら便利になり豊かになってもですね、自分自身の心が暗くなったらどうでしょうか。そこに果たして喜びがあるんだろうか。もう自分の心が闇に包まれてしまったら私は何の意味もない、そう思います。むしろたとえこの世が困難であり苦しみの連続であったとしても、自分の心が光り輝いて喜びに満たされているならば、 私たちは絶対に窮することはない、必ずまたそのところから立ち上がって復興していくことができる。イエス・キリストは私たちにその力を与えてくださる方であるということです。ヨハネの8章の12節に、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますという約束が与えられているわけなんです。だから私たちの心はどうなんだろうか、本当に明るいんだろうか、それとも暗闇の中にいるんだろうか。まあ、私は高校生の時にバイブルキャンプで、その新約聖書のもっと後ろの方のヨハネの第一の手紙の一章というところをですね、読まされて、もう闇の中を歩いている、光の中を歩んでいると言いながら闇の中を歩んでいたら、それはもう偽りだ、もうそのことが非常に心にその時残ったわけです。いくら自分が表面的には豊かな生活をしていても、もう心が闇だったらですね、ちっとも嬉しくないし喜びがない。そして自分の心を暗くしているものは何か、聖書は明確に言ってます。それは人の罪だ、そのことを明らかにしているわけです。その罪が心を暗くしてしまっている。しかしイエス・キリストはその罪を解決するためにこの世に来てください。そしてそれはもう実際に十字架にかかって命を捨ててくださった。私はその時に、じゃあ誰が自分のために命を捨ててくれるような人があるんだろうか。そして心の中にあるその罪をどうやって解決することができるんだろうか。それは自分ではできないし、自分の周りを見てもですね、自分の罪を許してくれるっていうような人は一人もいない。しかし聖書を見たときに、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束の言葉が聖書に出ていたわけです。イエス・キリストの十字架によって罪が許されるんだ、自分もできないし他の人もすることはできない、でもその罪をイエス・キリストは解決してくださる。私は一つの解決がありました。それは仲良くできない、クラスメートがいた。しかしその言葉を私は信じたわけです。そしてそれは自分の力ではなくてイエス・キリストが十字架で許してくださるんだ、その信仰が与えられた時に、私はその、クラスメートと仲良くなったっていうかですね、心に持っていたわだかまりが解決された。で、私は別に自分が変わったとは思ってなかったんです。でもその友達は、お前はどうして変わったのかって言ったんですね。で、僕は聖書を読んだ、で聖書の中にイエス・キリストが許してくださるっていう言葉が書いてある、そうか、で聖書を読んでみたい、そう言って、私は学校で聖書を一緒に読む、聖書研究会を実は、高校の中で始めていくっていうことがあったわけなんですけれども、でもその時に本当に神様は許しを与えてくださる、人とのわだかまりも取り除いてくださって、解決を与え喜びを与えられる、イエス様は私に従う者は決して闇の中を歩むことがないってですね、そう言われるわけなんです。イエス・キリストに従っていくならば、そしてイエス・キリストが自分の心の中にお会いならば、心は闇とはならない。 だから要は私たち一人一人がイエス・キリストを心の中に自分の主としてお迎えしているのかどうか。ですからイエス様は言った言葉が17節の悔い改めなさい、向きを変えなさい。どこに向きを変えていくのか。それは神様の方に向きを変えていく。その向きを変えるためには私たちは見るところを変えなければいけないということです。一体何を見て毎日生活をしているのか。だから信仰っていうのはこの世だけを見ているのではないということです。イエス・キリストを見て私たちは毎日生活をする。もちろん私たちはこの世に生きてますのでその状況も見る必要があると思いますけれども、でも私たちの自分の人生の中心、自分を慰めて力を与えてくださるのはこの方以外には他にはおられない。ですから私たちは方向転換しないといけない。方向転換するためにはまず自分の見るところをですね、どこを見て生活しているのか、それを明確にしていく必要があるということです。ですから新約聖書には時々不思議なんですけれども、見よっていうですね言葉が出てくるわけなんです。自分の信仰の目をどこに向けていくのか、そのことによって私たちの進む方向っていうのは絶対違ってきます。そしてこの大切なことは天の御国が近づいた。不思議な言葉です。私たちがその天の御国に行くのではなくてその御国の方から近づいてくる。私たちが神様のところに行くっていうよりもむしろ神様が私たちのところに来てくださる。そして実はこの御国っていう言葉は何かっていうと支配っていう意味があるわけなんです。もともとはこれは王国、王が支配する。でも聖書ではあえて王国とは訳してなくって御国、それは神様のものだっていうことで敬って恩中の恩がですねつけられている。だからそれは神様が支配してくださる。別の言葉で言うならば神様がコントロールしてくださる。だから自分の人生だから自分がコントロールする、私たちはそういう生き方してきたと思います。でもイエス・キリストを信じる、神様が祝福してくださる、それは何かというと一切をその方に明け渡していく、委ねていくということです。まあ、今はどうかは知りませんけれども、昔大きなその港には水先案内人という人がいたわけなんです。なぜならば外国の航路を運航している大型客船なんかはその小さな港のですね、まあ、地形っていうか、もちろん地形といったって水があるわけですから下が見えない。もう今のように音波探知機とかそういうものがない時代は必ず水先案内人という、まあ、その地形を知り尽くした人がですねタグボートに乗ってきて大きなその客船に移って、で客船の船長はですね掃除を全部その人に任せて、そしてその水先案内人がもう外から港に入っていく。下にはどういう岩礁があるのか、そしてまたこの船に適した深さのあるところがどこにあるのか、もう全部知ってるわけです。そしてその人がもう操縦して大型客船も安全に港の奥まで行くことができた。イエス・キリストは私たちの言うなれば水先案内人となってくださり、私たちを導いてくださる。ですから私に従う者は決して闇の中を歩むことがない。 はっきりそう言われてるんです。だからもし私たちの自分の心が暗いとするならば、どこに問題があるのか。その時に私はイエス様に従ってるんだろうか、神様の御心を行っているのかということをですね、私たちは知らなければならないわけです。そしてもし自分がそうでなかったら、イエス様は悔い改めなさい、方向転換しなさい、全部神様に委ねなさい、あなたが操縦するんではない、すべてを明け渡して、そしてまた天の御国の水先案内人であるイエス様に舵を取ってもらいなさい。そうするならば私たちは天の御国に行くことができる。それは重要なことだと私はそのように思います。この世は永遠には続きません。世と欲、世の欲は滅び去るってですね、はっきり言われてるわけです。私たちはこの世と一緒に滅んでいくのか、それとも救い主イエス・キリストに従って天の御国に凱旋していくのか、それは私たちがこの神の御言葉聖書を通して、神様は今私に何を語っておられるのか、そのことを私たちは聞き、そしてまた聖書を通して一体今自分は何をしているのか、それを見させていただきたい。そして私たちもこのイエス・キリストに従っていき、闇の中を歩くんではなくて、もう喜びと感謝、恵みの中に歩ませていただきたい、そのように願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今まさにこの世はこの昔のガリラのようにもう闇の中に住んでいる私たち自身がそのようなものであります。しかし神様はそうしたものに大きな光を見ると約束を与えてくださっておられます。誠の光、それはイエス・キリストであり、私たちの心を内側を照らしてくださる。そしてまた私たちは希望を見出し、また感謝を持って歩んでいくものとしてくださるようにお願いします。どうぞイエス・キリストが私たちのこの水先案内人となってくださり、そしてまた天の御国に私たちは入るものとしてくださるようお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。